もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、はい、こんにちは。
最初に年齢を教えてください。
あ、30代です。
30代、30何歳でしょうか。
35です。
35歳。
はい、
今、結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
主人は44です。
44歳。お子さんは？
はい、います。生後5ヶ月です。
5ヶ月。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
今私育休中なんですけれども、
はい、
一つ心配なことがありまして、
はい、
勤めてた会社でですね、今も席はあるんですけれども、営業やっていたんですけれども、
はい、
そこの取引先の方が、
はい、
ちょっと変な方がいて、
はい、
ちょっと付きまといに近いような感じがありましてですね、
要するにいわゆるストーカーということ、
はい、の、まあ、一歩手前というか、
もう一歩手前、はい、
高齢の方なんですけれども、
はい、
職場に無理やり来ちゃったりとか、
はいはい、
お客様だったんですけれども、
はい、
もう泣いたりとか、
はい、あなたの職場に来て泣くということですか？
電話でですね。
あ、電話で泣く。
電話で泣いたりとか、
はい、
ちょっと薄気味悪いこと言ったりとか、
はい、
そういうことが続いて、
例えばどんなこと言うの、はい、薄気味悪いことってのは。
亡くなった奥さんに似てるとか、自分が生まれるはずだった子供の生まれ変わりなんじゃないかとか、で結構最初いい方だったんで、私もこう気さくに付き合ってしまったのが悪かったんですけれども、
はい、
気づいたら結構ちょっともうひどいこと、ひどいというか、
恐れを、まあ、最初は非常に愛想がいい、
はい、
人当たりがいい、
はい、今もちょっと話してて思い出すと声が震えてしまうんですけど、
うん、
はい、気持ち悪い感じっていうのは最初はなかったんですよね。
そんなかったんですか。
最初の
頃ってのはすごくこう社交的でなんか、
はいはい、
あの感じのいい人だけど、いや、なんかこの人変だなって、なんかそんな、
まあ、でもありました、ありました、どっかでもなんか過剰だなと思いました。
うん、過剰だからあなたのことをやってくれることでも、いや、そこまでやってくれなくてもいいよっていうような、
はい、あ、そういう感じですね。プレゼントとか、
うん、だからちょっと普通のプレゼントじゃなくて、ちょっと高すぎる、
はい、高すぎましたね。
ね、
あと花束とか、
うん、
ちょっとそうですね、そんなことを私はしてもらう義理はないんだけどっていうのはいっぱいあります
ね。要するにふさわしくないんですよね、
は
い、プレゼントそのものは別に悪いことじゃないけども、
はい、でだんだん値段も上がってきて、
うん、
まあ、メロンが高級メロンで2万とかするとか、
うん、
でもだんだんトラブルみたいなのが起きるようになってきちゃって、
うん、
なんかお礼がなかったとか、
あ、そうだ、
だって感謝の気持ちがなかったとか、
うん、そうですだってそれはあの賄賂と同じだもん。
あ、賄賂、
これだけのものを渡したらこれだけのことしてくれるよなっていう
ようなことも実際言われたことがあって、うん、もうすごくゾッとしちゃって、
だからプレゼントじゃなくて賄賂なんです。
あ、賄賂、あ、
うん、
でもう奥さん亡くなってた方なんですけど、盛んに亡くなった奥さんに似てるとか、
うん、
言ってきたりとか、全然似てないと思うんですけど、
うん、まあそうでしょうね。とにかく何事もトゥーマッチなんだよ。
そうですね。で、怖かったのが、
うん、
実家の住所を調べてるんですよ、なんか知らないんですけど。
あ、調べていて、それ分からなかったんですね。
全然分からなくて、ただなんで分かったかっていうと、
あ、何、もう分かっちゃってるの？
あ、もう分かっちゃってるんです、向こうに。
あれ、
私教えてないんですよ。
うん、どうやって分かったんですか？
で、なんか名刺の裏に私の住所が書いてあって、
うん、
これ何なんですかって言ったら、いや、ちょっとこれはみたいな、今は、うん、言いたくないな、みたいな感じで、ぼかされたんですけど、
うん、
何をどうやって調べたのかはちょっとわかんないです。
あ、それで、まあ、それが、まあ、取引先の人となると、はい、そう、変な人と分かっても、そう無限にはできないわけだよね。
そう、で、ずっとできなくて、ただ、今私は育休中に入ったので、もう、ずっと1年ぐらい関わりはないんですけれども、
あ、そうですか。
今直接やり取りをしたりとかも担当も変わったので、
ええ、
話をしたりっていうことはないんですけれども、
はい、
実家の住所を調べちゃってるので、
はい、
なんか不安になってきてしまってですね。
あ、要するにだけど実家に現れたっていうのではないんです、ね、
ない、まだ現れたりとかはないです。
で、一応今は育休中で1年間ぐらいはこの人との直接の関わり合いはないと。
ないです。
それで、さっきほど高齢って言いましたけど、何歳の方ですか？
あ、
何歳ぐらい？
まあでも70代前半ぐらいですかね。
まあ、そういう人と今あなたが関わり合って、では
いはい、
そしてだけど今とにかく1年間は関係なくなっていると。
関係なくなってますね。
なくなってますね、
はい、
であなたの心配は、はい、その人が実家が分かってるので、
はい、
この実家の方に来るのではないかと。
そうですね。
でなんかご自分としては法的に自分を守る方法はないもんかなという、そういう、
そんな感じですね。
そんな感じですね。
あと、まあ、今の私としては、向こう側に何かしらアプローチをすることは絶対ないと思うので、なんか、うん、この段階で身を守っておく方法はないかな、みたいな感じですね。
そういう難しい状態の中で、さあ、私は自分をどう守るかっていう相談は、これかなり難しい相談です。
あ、なるほど、なるほど。
大変難しい相談なんですけれども、
はい、
今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので、
はい、
難しい質問に答えていただきたいと思います。
お願いいたします、はい、
こんにちは、中川です。ただね、今のあなたのご心配はとってもよくわかるんですが、
はい、
これは今あなたがその一級中じゃなくて、現に営業職で、で担当させられてて、あるいは担当ずらしてもらってもですね、職場へ押しかけてきたりとか、いわゆる付きまといですよね。そういうレベルのことが、現に起きてる状況であれば、いわゆるストーカー規制法ですよね。そのレベルの話として、
はい、
最悪の場合その所轄に相談をして、
はい、
という話には、はい、行き着くことはあるんですよね、はいはい、ただ本当にこう、はい、幸いに今そういう関わりの場が遮断できた、
はい、
という状況の中で、ただ唯一あなたが今のお話だと心配しておられるのは、その実家をどなえて調べたんかわからんけども、
はい、
知ってるということが頭にあるもんだから。
そうですね。
ね。
なんかいつもちょっと気にかかっちゃって。
ただご実家というふうにお話だから、
はい、
今のあなたのお住まいとは違うんですよね。
あ、そうですね。で、
うん、
その時の多分調べ、どうやって調べたかわからないんですけど、調べた時の住民票は結婚前だったので実家だったからそうだったのかな。
その名刺の裏に書いてあったどこっていう時期が、ご結婚なさる前だったから、
はい、前ですね。
あ、たまたま、
はい、
まあ、元の住所ということになるんだろうけど、その実家の住所を知ってるわけだから、まあ、はい、念のためにその実家にご両親いらっしゃるわけでしょ。
はい。
ね。
はい、
で、ご両親の方へ、
はい、
どこからその問い合わせがあっても、
はい、
会社だなんかの、はい、要するに方便を使っての連絡しか、そういう連中っていうのはするわけ、はい、しないですから、
はい、
緊急の連絡があるのでね、住所を教えてくれとか、はい、どこから連絡があっても、
はい、
絶対ストレートに教えるなと。
あ、わかりました、ね、
基本もともかく絶対教えるなと、
はい、
どんな緊急だと言われても教えるなと、
はいはい、
でよほどその切迫した話言いようでお友達で連絡を取りたいんだと、
うん、
いうふうな話だったら、うん、それでもこちらからね、
はい、
じゃあ連絡を取らせるから、
はい、
そちらの連絡先で、どなた様なのかという限度に、最悪の場合でもとどめるようにと。
分かり
ました。そこしかないのではないでしょうかね。
そうですね。ね、これ以上ということではね。でもありがとうございます。ちょっと。
でも幸いじゃないですか。うん、今切れてる状態だから。
そうですね。うん、
ただ、逆にね、時間も多少あるもんだから、家にいると、そういうことを思い出して、はい、で、子供の顔を見ると、余計気になって、
はい、
心配が膨らんでくると。
そうですね。
いうのはよくわかるんだけれども、
はい、
ただ、やっぱり、さっき申し上げた限度の注意をすると、いうところしか今はちょっと対応のしようがないし、はい、それで今のところなんとか、うん、問題ないんじゃないかと思うんだけどね、
はい、でも聞いていただいてすごい安心しましたので、はいはい、
もしもし、
はい、
よろしいですか、
はい、
先ほどね、僕が何歳ですかって伺った時に、
はい、
30代ですっておっしゃったでしょ。
あ、はい、
35歳って言わないで、
あ、はい、
なんか今もう不安になってそういうことを言うのも、
そうですね、なんか、うん、
やっぱりなんかそこら辺も不安だったの。
あ、そういうことの不安がありました。なんかこう探られたらどうしようみたいなのとか。まあ大丈夫だと思うんですけど、
そうすると ものすごく不安になってんだね。
そうですね、なんか今になっていろんなんかこう考えて不安になっちゃったりすることがありますね。
ですよね。
もう今は私の生活がやっぱり結構思いがけないくらい、あ、幸せかなと思えるようになったんで、なんかそういう人につきまとわれて仕事をした時期とか、
うん、
思い返すとも嫌なんですね、あの頃に帰るのが。だからなんか
あの頃に帰るの、今の生活を、うん、幸せを維持したいと思えば思うほど、
はい、
逆に不安になってくるって
ことです。まあ、そうですね、はい、
まあ、仕事を、まあ、20代であるかいつ仕事を はい、して始めたんだか知りませんけどね、やっぱり過去になんかものすごいこう辛いことがあって、そこから目を背けたいってことはあるんですか。なんか
ありますね。
ですよね。
ありますね。
だけどもそこから目を背けたいと思えば思うほど、
はい、
実は不安になります。今の生活が
どうしたらいいんですかね。そういうのって、
単純です。その目を背けたいと思ってるそのことに正面から取り組む、
はい、
目を背けたいと思えば思うほどそこにとらわれちゃうんです、人間っていうのは。
は
あ、要点は、
はい、
目を背ければ背けるほど、
はい、
そこにあなたはとらわれていきます。
そうですね、
罠にはまった感じなんです。
はい。
だから、はい、そのことと正面から向き合うよりしょうがないですよね。
はい、そうですね。考えないでしょ、考えないでしょって思ってるから。
じゃないの、逆。
余計考えちゃって突き渡ってくるから、
うん、
考えるんだから考えて、
うん、
まあ、すぐ結論出なくても考えていくってこと
です、うん、そういうことです。
分かった気がします。というか分かりました。
はい、
うん、
よろしいでしょうか。
解決できそうな気がします。
解決します。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
真実から逃げようとすることで真実がより一層恐ろしいことに思えてきます。